それではキリストの前でと題して今朝の説教をいただきます。
おはようございます。アドベントの第4週目の礼拝を守っております。闇、暗闇の中に光が来たことをこの世界に向かってお知らせする時です。旧約聖書の初めに天地創造物語が書かれておりますが、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた、とあります。この天地創造物語は単なる神話、おとぎ話ではございません。イスラエルの人たちの真剣な信仰告白でありました。当時、紀元前6世紀頃ですけれども、イスラエルの国は滅ぼされた。バビロンという国に滅ぼされて奴隷になった。その時にイザヤは滅ぼされるということを予言した人です。闇を予言したイザヤでした。みんな光を予言していた。他の予言者たちは幸せだ、平安だ、大丈夫だ、大丈夫だ言ってる時に、ダメだ、暗闇だ、真っ暗だということを言って逮捕され、王様に監禁され、ひどい目にあった。その苦難のしもべを言ったイザヤでありましたが、イザヤの預言がその通りなって、真っ暗な生活を彼らは強いられた。どこに光があるんだ、いつこの夜明けは明くんだ、見張りの者よ、いつこの世は明けるのだとイザヤは予言しました。イスラエルの人たちはバビロンの国、自分たちのふるさとを追われて引きずり出されて、そして住み慣れない土地にあって、お前たちの神はどこにいるんだ、お前たちは信仰してたけれども、その信仰なんか当てにならんから捨てろと、私たちのこの立派なこの神殿を見ろ、この、蛇の神様、大蛇のような、これはすごいだろう、お前たちの見えない神なんか信じるな、そう言ってこの蔑まれていた時に、イスラエルの人たちはなおヤハウェ、神様を信じた。で、その時代はまさにですね、地は混沌であって闇が深淵のもとにありという状況だった。混沌としている。で、深淵、闇は深淵の表にあり、もう深い暗闇に閉ざされていた状況であったのです。どこにも光が見えない。そしてその光、闇はいつ終わるのかもわからない。絶望の支配する辛苦しい生活が続いていました。そんな時、イザヤは見張りの者よ、今は夜の何時か、 いつ夜明けが来るのかと尋ねています。そのようなイスラエルの人々でしたが、暗い闇の中に立たせられていながらも、この闇はバビロンが起こしている闇じゃない。バビロンや憎らしいあの敵が私たちにこの不幸をもたらしているんじゃないんだ。この闇も神様がご支配されているんだ。それが天地創造物語なんです。闇も神様のご支配の中にある。そしてその神様が光あれと言われると光がある。ここで光があったと書かれています。彼らにとってまだ光じゃないんです。光はまだまだ向こうなんです。いつ来るかわからない闇なんです。しかしあったと書くんです。こういう完了形で書くことを予言過去と言いますが、あらかじめ先にあることがもう完了してあったかのごとくに確かにあるということを表現するために完了形で書くんです。確かにある、闇もある。闇があるのに闇じゃないと言ったら嘘になる。闇は今は本当に闇だ。だから先週お話しさせていただいたように、闇を見なさい、闇から目をそらしちゃいけないいいんですね。本当にそうだと思うんですね。私ね、この前宇治の方から交差点を曲がるときですね、運転毎朝宇治の方から来るんですけども、カーッとカーブ曲がってたら横から自動車がサーッと来たんですね。もう衝突するかと思いました。その時に見るの嫌だから目つぶってですね、こっち見てたんです。もう嫌だと思ってカーッと見てたんです。ほらもう衝突するやろなと思った。いやーとそっち見たくないんですよね。そしたらその自動車がですね、ヒュイッと横に寄って降りたんです。ほでもう期待してたんですけども、期待通りさーっと横行ってくれたから無事に過ぎたんです。当たらなかった。そやけどもね、その時思ったんですよ。辛いことから目を離しちゃいけないなと闇から目離すなと。この前説教したところじゃないかと思う。闇を見よって言うてるのに闇見るの嫌なんですよ、ね、ああいやってこうするんだけど、本当に大変なことはしっかり見とかなきゃダメなんですよ。しっかり見とかなきゃダメ。ところが我々はそれを目をそらしたくなるんです。そしてもっと大変なことになるわけです。闇であればあるほど見なさい、闇を見なさい。そしてその闇を見れるのはなぜかというと、必ず光があるってことを知っているときに闇が見れるんだ。もうこれが暗闇でもう地獄行くんだ思ったらもう見られない。もう今だけ楽しんどいきゃいいんだ。そんな辛いこと見るの嫌ともなりますよね。しかし必ず光が来る。この光を信じるがゆえに、偽物の光じゃなくて闇は闇として見ることができる。そう思ったんです。私もそうだな、闇から目をそらすまいと反省させられたような次第であります。でイスラエルの人たちは混沌、闇が本当に淵の表を覆っている。しかしこの闇も神様がご支配されている。そして神様が光あれと言うと光があるんだ。この奴隷の状況だけれども、神様が救い出してくださるときに、どんなにバビロンが頑張っても、どんなに大きな軍勢が自分たちを攻めてこようとも、それは相手にはならない。神様は必ず救い出してくださるという、その信仰告白がこの戦地創造物語、 神は光あれと言われた。こうして光があった。先週の説教では闇を見よという話をしましたが、今日は皆さん光に目を向ける、光に思いを馳せる、そういう話をしたいと思うんです。パウロはコリントの教会の人々に対して先週涙の書簡というのを書いた。批判です、闇です。それを書いたら、書かれたものとしたら泣けてくる。辛い痛いところ、そこを責められたら、いや隠しておきたいところ、それが涙の書簡なんです。それをあえて書いた。その後で今日のところでは、むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされないように許して力づけるべきであると勧めています。絶対に許すな、絶対にこれ見過ごしちゃいけないという、その話と今日の話は、もう責めるな、もう許せ、いやそんなことはない、あんな人が許されるんだったら私はキリスト教のは信じません、そう言いたくなる、そういう相手、そういう状況、絶対私はこのことは認められません、あの人が喜んでいるなんて絶対許せません。以前ですね、ある方がこんなことを私に言ってくれました。真面目な、ものすごく熱心な方でした。で、私が北海道で、教会を牧会をしている時ですね、一人でもこの教会が増えてですね、ちゃんとした教会になってほしいなと思う気持ちだったんです。そんな時にですね、ついついとこう何人か増えてきた時に、一人の家族が、5人ぐらいですね、ご家族が転入会してくださったんです。それは力強かったです。本当に嬉しいな、この人たちが教会のメンバーになってくれて、本当に教会が力強いな、ものすごくいろんなことを奉仕もしてくれるし、子どもさんたちもですね、いろんなことを若い人たち集めてしてくれてたんです。ある日ですね、そのご夫妻が私どこに来られました。で、先生、ここの教会に来たんですけれども、M さんが私たちのことをすっごくこの注意ばっかりする、注意ばっかりする。そしてもうあれ聞いてたらもう嫌になる。自分のしていることを棚にあげて、人のことをあれこれあれこれ注意して指導しようとする。もうあれ嫌なんです。で、同じ町内によってですね、仲が悪い。それでその人がここの教会に、あの人が来ているために、ここの教会に来なくなった人が1人、2人、3人、4人、先生いますよ。あの人が来ているために、私たちも本当に嫌な気持ちを持っています。先生どう思いますか、というから、いやいや、まあ痛いところつくなと思って、言われることは当たってんです、当たってんです。でもですね、私がその時思ったんです。その人の方に言ったんです。申し訳ないけども、あの人が来ていてもう教会来れないって言うんだったら、もう来んでもええわあの人が来てために みんな教会員がいなくなるっていうのは、私あの人と二人で礼拝するから、そういったことを覚えてます。一つの決心でした。それは何でかと言いますと、十字架を追って私に従ってきなさいってありますよね。あの十字架っていうのは、あの嫌なもんなんです。見たくないもんなんです。闇なんです。で、自分自身を顧みてみると、自分は嫌で嫌でしゃあないんです。許せないもんがあるんです。でもイエス様はその自分の十字架を追ってきなさいっておっしゃった。こんな醜いもの、こんな弱いものもイエス様が引き受けてくださった。そうだよな。そう思うときにですね、私たちが兄弟姉妹の欠点を理由に、清らかな強い正しい教会をと言って排除しだしたら、十字架のいらない教会になるだろう。そう思ったんです。だから、その大事な大事な、本当に聖家族のような人だったら申し訳ないけども、もしあの人が来ているために、私はここの教会を去りますと言われると、すんませんな。それはその人がしているいろいろな間違った事柄、言動を良しとするわけじゃない。それは痛みながら何とかしてそれを改善したり和解したりする努力をしながらですね、そして仲間作りをしていく。そこにキリストの教会というのが成り立つんだと思うんです。必ず光があるんだ。そう思ったら、本当にその人がいなかったら気づかない事柄っていうのはある。それが光なんだ。パウロはその人のことをですね、厳しい涙の所感で本当に攻撃しながらですね、むしろあなた方はその人が悲しみに打ちひしがれないように力づけ許してやれと勧める。がらりと変わって優しい言葉です。その根拠は何かというと、それはあの人が良くなったからでもない、あの人がいいからでもない、あるいは私たちが心広くなったからでもない、あなたも大きな心を持てよというんでもない。それはキリストの前であなた方を許したんだ。キリストの前に立つときに無限の許しが可能になる。あんな人は許せませんという気にさせられる。そのような悪を見過ごしにしていては大変なことになる。たとえ嫌われても嫌がられても孤立しても、言ってあげなきゃいけない、それが親切というものだと思い、そして告げる、注意する。それはいい。しかしそれが次第に強くなるとですね、そんなことはもう初めの思いやりなど忘れて敵になってくる。憎くて許せれなくなる。そうして相手を攻撃する。正しいかどうかじゃなくて、あの人が言っているから反対だ、そういう状況になる。当初は正しい怒りだったかもしれないけれども、知らないうちに自分が神の座について、裁きの座についている。パウロはここでキリストの前でと言っている。そのキリストの前では自分も同じ罪人だ、 許された者としてキリストの前に立つということを意味する。サタンにつけ込まれないために。サタンは巧妙です。正義や愛の名を使って人を神から引き離す。サタンは単純ではない。時には暗い闇を使って、あるいは時には明るい光を使って、その人を真理からキリストから引き離そうとする。私たちがキリストの前でという時には、それは祈りながらということでもあるでしょう。その時に私たちの姿勢は正されるのです。クリスマスは私たちのところに光として来てくださった主のご降誕を祝うのです。現実がどんなに暗くても必ず光が来る。光となった。相手がどんなに狡猾であったとしても、強い強い権力であっても、自然であっても、主の支配のもとにあるのです。神様が光あれとおっしゃると、光がある。私たちはその光を信じる。それを信じるからまた今の闇をも目をそらさず見ることができる。主イエスはある時にですね、兄弟があなた方に対して罪を犯した場合どうしたらいいかという弟子たちの質問に対して、二人だけで話し合ってその人に注意しなさい、それでもダメだったら他の誰かを連れて行って諭しなさい、それでも言うことを聞かなかったら教会に申し出なさい、それでもその人が言うことを聞かないようだったらその人はもう相手にしなさんな、無駄なことをしなさんな、あるいは右の手が罪を犯したら右手を切って捨てろ、片目が罪を犯したらこの片目切り入れてしまえって、ものすごく厳しいことを言っています。マタイによる福音書の18章です。そしてその同じ18章で主イエスは弟子たちが兄弟が罪を犯した場合何度許さなければなりませんかと同じ質問をします。すると7回まで許したらいいですかと言いますと、イエス様は7を70倍許しなさい、無限大許しなさい、お人よし、徹底的なお人よしになりなさいと言っているんです。迷い出た一匹の人、ここに二つの対立するテーマがあります。すなわちダメって言ったらもうダメ、切ること、それからどんなにダメな人間でもつなぐこと、徹底的にお人よしでもみんなが反対しててもその人を弁護し守ること、この二つ、光と闇がマタイによる福音書18章には出てまいります。そして神様はそれを良しとした。イエス様はそのところでですね、 2,3 人我が名によって祈るところに私も一緒にいるとおっしゃいました。切るかつなぐかは私たちの本当にこの世の中でしなければならない大事な大事なことなんです。イエス様はまた、あなた方が地上でつなぐことが天でもつながれる、あなた方が地上で解くことは天でも解かれる。つなぐこと解くこと逆なんです。 それであなた方2人または3人が私の名によって祈るところに私も一緒にいるとおっしゃいました。我々はある時には本当に闇を告げ、ある時には光を示さなければなりません。そういった状況の中でですね、祈りながらする、キリストの前で私たちはその私たちの生活を、生き方、生き様をしていくのです。選び取っていくのです。イエス様が私たちのところに来てくださった、光として来てくださった、どんなに大変でもキリストが最後をちゃんと守り保証してくださる、その福音です。キリストの前に立たされるとき、誰一人自分の誇れるものはないでしょう。またキリストの前に立たされるとき、誰一人としてダメな人はいないんです。このキリストの前で私たちが本当にですね、クリスマスが許される、生きることが許される、自分に対して相手に対して許して力づける、光に思いを寄せるときに私たちの今が変わってくるのです。イスラエルの人たちがバビロンでその苦しみの中で光を信じたゆえに、その日々が決して意味のない闇の時ではなかったように、私たちもまた今日その主イエスを見ながら、主イエスの前で自らを整えていきたい。皆さんは今どのような時を送っておられますか。明るくて楽しい光の時ですか、それとも暗い闇の時でしょうか。その時はいずれにしても神様が作られご支配されている時です。神の前に置かれる私たちとして、このクリスマスをお迎えしたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、本当に何の取り柄もない暗闇の私でありますが、イエス・キリストが光として私たちのところに来てくださったことを覚え感謝いたします。どうぞその光によって自らを受け止め、また兄弟姉妹を受け入れ、互いに愛し合い許し合うものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。